我々タイムマシン部はここ最近すっかりと F1 漬けの生活を送っております。 F1 ドライバー小林カムイ選手にゲストで来ていただいたり、またレノボさんやグランプリ特集さんのおかげで鈴鹿まで F1 を見に行ったりと、まあ私もね、今年からかなり F1 のことが好きになっているわけですよ。
ちびっこのみんなもこのラジオを聞いてくれているちびっこのみんなも、だいたいね、このラジオを聞いてくれてる子ってのは、だいたいまああの平均リスナー、平均リスナーの平均年齢ってのはだいたい3歳から5歳って聞いてますから、幼稚園教育の前にうちのラジオをお母さん方が聞かせてるという、今現在ポッドキャスト登録者数が約12万人ほどのうち、まあ、11万5千人ほどが3歳から5歳の間、あと2千人ぐらいが3ヶ月、生まれて3ヶ月ぐらいのお子さんが聞いてると聞いてますけど、ちびっこのみんなもどうかな、 F1 興味持ってくれたんじゃないかな、好きになってくれたんじゃないかな、どうかな、声が聞こえないよ、うん、何か語りたくないことがあるのかな。中にはあれじゃないですか、将来 F1 ドライバーになりたいって思ってくれた子もいるんじゃないの、ね、やっぱこれこのここ3ヶ月間ぐらいの放送を聞いてたらね、やっぱ F1 の世界がどれぐらい面白くて、でやっぱり小林カムイ選手の生の声とか聞いてるから、やっぱりこれを聞いてくれてるちびっ子の中で、僕は大人だったら F1 ドライバーになりたいなって思ってる子もいるんじゃないかな。もしくは白井さんや笠原さん見たくなりたくないからちゃんと就職しようって、偉いね、偉い、もう5歳の時点でちゃんと就職しよう、5歳の頃っつったらまだあれだよ、本気で仮面ライダーとか目指してる頃だよ、仮面ライダーも大変だよ、日々戦いの連続なのに、そのあんま知らないから、その時にもう思ってくれてるかもしれない、このラジオ聞いてたら、ちゃんと就職しよう。でもこれさ、難しいところじゃない、確かに俺と笠原フリーターでございますよ、フリーターでございますけどさ、なんかほら F1 とか見に行けちゃったりとか、もう普通じゃまず入れないパドッククラブとか入る、これは俺たちの力じゃなくてレノボさんのおかげだって、グランプリ特集さんのおかげだったりするから、勘違いしちゃいけないよみんな、フリーターになればそういう体験ができるってことじゃないからね、そこはイコールじゃないんだよ、そこは僕たちもよく分かってるから、そこはだってお前あれだよ、区役所行ったら今まであの無職って書かなきゃいけないんだから、週5でバイト入ってても無職って書くときちょっと悲しいんだから、ご職業はあフリーターです、あ無職ですねって、もう2つ返事で無職って書かれるんだから、だからね、5歳のうちからちゃんと就職をね目指した方がいい、こんなことばっかりやってたらほんと PTA から怒られちゃうからね。まあ F1 ドライバーになりたいなんて思ってる子もいるんじゃないの、まあ、F1 ドライバーをこう夢見ながら毎日さ、自転車にまたがったりとかさ、三輪車に乗ったりとかさ、まあ、馬車に乗ったりとか、まあ、馬車は自分の力はあんま関係ない、まあほぼ動力源はお母さんっていうエンジンが横についてますから、本人はあんまやることはないけど、まあでもほらこのラジオきっと聞いてくれてるから、3ヶ月ぐらいの子も まだ多分その言語を認識してない時からなんか通じるものがあるからね、乳母車を乗りながら、僕もそうだな、乳離れをしたらおっぱいから離れて卵ボーロが食べられる頃には F1 ドライバーになってたいなって思ってくれてるんじゃないかな、うんうん、もうすぐクリスマスですよ、ね、クリスマスといえばあのお城の形をした建物がすごくにぎわう、あれですよ、あのテーマパークのあそこですよ、あの浦安にあるテーマパークのお城がに、別にそのそんなラブホテルのこと言ってるわけじゃないんだよ。もうすぐクリスマスですよ、まあ先週も話しましたけどね、ってことはやっぱりあれですよ、クリスマスプレゼント、そろそろもうあれじゃない、結構みんな悩んでんじゃない、良い子のみんな、まあ良い子悪い子普通の子のみんなは、悪ぶってるだけで本当はいい子、良い子を演じ続けてもう疲れてきた子、いいも悪いもそれは相対的な価値観であって時代とともに変化すると思っている子のみんなは、良い子だけだったらね、僕は悪い子だって自己嫌悪になってる子は、僕はもうクリスマスプレゼント関係ないんだと思っちゃうでしょ、やっぱちっちゃい子も聞いてるからこのラジオ。クリスマスプレゼントそろそろ迷ってるんじゃないですか、まあもう F1 好きになっちゃった子なんかやっぱりほらもうポケモンかフォーミュラーかで迷ってるでしょ。サンタさんにお願いするものをポケモンかフォーミュラーか、いや子供はほらお金の感覚わかんないから欲しいものを2個並べるでしょ、フォーミュラーカーか弟ってなるじゃん。ただ弟はね、こればっかりはね、サンタさんにお願いしてもしょうがないからね。まあ、近いもん悪か、近いもん悪か。
そのだからサンタさんと君のお母さんがだな。で、あーこれ難しい。だからクリスマスパーティーに、あーここに弟もいたら楽しいんだなって言えば、なんかね10月ぐらいに多分弟が来年の10月ぐらい。今週はなんかやたらとそういうネタを俺は入れたがるね。まあまああれじゃない、なんかこうね、ちょっと F1 見に行きたいとか思ってる子とかね、まあクリスマスプレゼントはちょっと時期が違うかもしれないけどね、かなりちっちゃい子とかでもどうなのかな、もう興味持ってくれたんじゃないかなと思ってるわけ。というのもね、ちょっとまたフォーミュラーカーでさ、フォーミュラーカーとか、まあ、F1 のことで面白い話を見つけてきてさ、 F1 の世界はレギュレーションつうものがある。レギュレーションつうものが、これはどういうものかつうと、まあルールとかパーツとか、まあ、使われるパーツとかにこう制限がかかってるんだよね。 これ以上のものを使っちゃいけませんとか、こういうルールでみんな守ってくださいっていうのがあるわけで、これがなんでかっていうと、まあ、一個あの車のねスピードっていうのはさ、まあ、年々どんどん技術が進化すれば速くなっていくんだけど、あんまり速くなりすぎるとやっぱ危ない、ね、それはまあみんなもわかるでしょ。どんどん速くなってて、それはなんかもう、ね、光のスピードにどんどん近くなったら浦島効果とかが生まれて、最終的に光のスピード超えちゃったら、そのなんかもう、つまりこの世のことありを覆しちゃうから、それは。いや F1 の車だったらあり得るよ、全然あり得るよ、このまんまどんどん技術が進んだら。それはやっぱ危ないしね。あとまあ他の理由としてさ、やっぱりみんながみんな平等の条件じゃないからさ、やっぱいっぱいお金があるとこと、あんまりお金がねなかなか工面できないとことかもあるから、そこであんまりこう差がつかないようにっていうのがあって、レギュレーションっていうものがあるわけでございます。このまあしてた子はいるかしてない、まあどうかわからんけど、このものがあるんだと。これさ、思ったのが、俺ら小学生の頃さ、すっげえ危ねえけど自転車レースとかしょっちゅうやってたじゃん。今の子はどうか知らないけど、俺とか目の前でゲラゲラ笑っている機械をずっと押している AD 笠原くん、喉に仕込んだその MD デッキから笑い声をずっと流している、なんか来月あたりにオーディオプレイヤー MP3 プレイヤーに変えるとは言っているけど、今は喉に仕込んだ MD からずっと人の笑い声によく似たものを出ている。でも本人は全然笑ってませんから、エディカサル君は。笠原君とかが小学生の頃とかって自転車レースすげえ流行ってたよね。やっぱそうだよね、お前んとこもね。俺埼玉のところだけど、お前千葉の調子だろ。やっぱそんだけ離れててもやっぱ流行ってんだよね。あのね、自転車レースつってもね、これまあ本当に PTA から怒られるけど、本当に命がけだからね。だってみんな、あれだよ、コーナーっていう名のこうブロック塀に突っ込むんだから。平気で。でさ、その頃もレギュレーションとかあったよね、今思えば。だってさ、お金持ちの子供の家とかで、うちなんかさ結構やっぱあるんだよ、結構そういう家庭のさ事情の差とかだから、お金持ってる子とかはなんかもうすっげえ最新のマウンテンバイクとかなので、まあ俺ぐらいの子とかになってくると、もう母ちゃんから無断で借りてきたママチャリとかさ、もうお前のサイズに合ってねえんだけど車輪さえ出かけりゃ勝てっからみたいなやつで、で平気で田んぼに突っ込むじゃん。だそういう時にレギュレーションとかあったなと思って、なんかそのギアは使っちゃいけないとか、マウンテンバイクの子はちょっと後ろからスタートとか、なんかコーナーを攻める時にママチャリの子を優先させるって、でもママチャリの子を優先させるとあいつらインコーナーガンガン攻めていくからさ、平気でこうまた田んぼに突っ込んでくるんだけど、あの頃って擦り傷とか傷じゃなかったもんね。周りで今やったら相当怒られるんだけど、まあそういうレギュレーションってものがね、まあマリオカートでいうとこのほら赤い甲羅禁止とかさ、雷禁止みたいのがあるわけですよ。で、まあこれが結構いろんなレギュレーションがあって、例えばその車のエンジンの回転数だったりとか、車体の重量だったりとかね、あとはまあ途中で人型に変形しちゃダメだよとか。まあ、利点があんまわからない。レース中に急にガチョンガチョンガチョンガチョンってロボットになられても困るし、あと飛んじゃダメだよとか、あとこれだけは守ってね、ワープだけは禁止ですと。もうどんなにギリギリになってもワープすんのはダメだと。それやられたらもう何にも叶わないもんって、ワープだけの世界になっちゃうからって、まあいろんなルールがあるんだけど、実はこういったレギュレーションを全部無視。もう全部なくして、もう今持っている技術を全て使ったら、果たしてどれぐらいのマシンができるのかっていう、こういうね、とてもいい意味でのこう悪ふざけみたいなことをね、僕の大好きな感じの大人が真剣にこう遊んでる感じのこうプロジェクトがありまして、これがレッドブルレーシングって、まあすごい速いチームですけど、そこがねこう、まあ、メインになってこう作ってみようって話になった。でこれがでも現実世界じゃなくて、ゲームの中でそれを作ってみよう、 これがあのグランツーリスモッツ様、もう今あれちびっ子たちがもう食いついたと思いますよ、かなりへへへへ言い出してると思います。目がもう完全にゲームの目で、おゲームの話かいって、もう喉から生え出てる手を縛ってください、押し込んでくださいね。グランツーリスモっていう、まあ、その超人気ゲームがあるわけですよ。それの最新作グランツーリスモ5で、その一切レギュレーションをなくして、今のこの世界にある技術をもうこう集めて最強の F1 のフォーミュラカーを作ったらどうなるかっていうプロジェクト、これがレッドブル X1 っていう車なわけですよ。これがちょっとネットとかでさ、もう流れてるわけ、そういうあのなんていうの、どういったものか、もうむちゃくちゃかっこいいのよ。サイバーフォーミュラーだよね、見た目が。もうごめん、俺たちの世代で言っとくとサイバーフォーミュラーみたいなさ感じで、でそれがもうすごい最高時速が、時速400、最高速度時速450キロで、あの横にかかる G なんかもう 8.775 とか言ってたかな。だからもう自分の体重の9倍ぐらいの力が曲がるときにかかるって、もうそれは人間が耐えられる限界までかかるんだけど、もう今までのその F1 カーとかが走っていたコースをそれで走るともう 2,30 秒とか平気で縮むんだと。でこれがね、一番俺が面白かったのが、走ったっていうかさ、こう誰がじゃあそのレッドブル X1 を最初のテストドライバーっていうか、まだ開発段階なんだけどそれを操作したのかって言ったら、セバスチャン・ベッテルっていう、まあ最近ちょっと F1 好きなとこあったらねピクッとくる名前かもしれないけど、めちゃくちゃ今早い、今、ランキング、この間の韓国グランプリだいぶ、ね、動いちゃったけど、まあトップ3に今いるセバスチャン・ベッテルっていう、もうめちゃくちゃ速い人なわけですよ。この間の鈴鹿だともうね堂々と1位取った、その人がそのグランツーリスモ5をやって、そのレッドブル X1 っていう最強の、もうね見た目もちょっとなんかこうなんつったらいいの、宇宙船っぽい感じだよね。もうフォーミュラーカーじゃないよね、なんかもうなんかあのミニ四駆のスピンコブラにちょっと似てんだよ。スピンコブラがわかんねえか、みんな。スピンコブラ、え、でもそうだよね、スピンコブラに若干似てる感じだよね。まあスピンコブラがどこの年代に通じんだよ、本当に幅広く聞いてんだから。もうちょっと 俺もよ、ネタのチョイスをさ、頭の中でさ、だってスピンコブラに変わるものが見つかんないから、お母様の皆様とねちびっ子のみんなスピンコブラをGoogleで検索してもらえば出てきますから。まあセバスチャン・ベッテルがさ、それを乗ってそのすごいスピードが出たっていう話を聞いたんだけど、俺が一番面白いなと思ったのが、そのいや面白いと思うよ、そういう最高速度どれぐらい出るのかとか面白いんだけど、セバスチャン・ベッテルがゲームうまいことにびっくりだよね。だってそうじゃない、グランツーリスモ5って言ってもさ、レーシングゲームですよ。だからそのセバスチャン・ベッテルが運転している姿がこうムービーとかであるんだけど、あの普通にそこら辺のゲーセンとかで、あの1回50円とかでやる、これいつのゲームだよおじちゃんみたいな、あのしょっちゅうになんかあのメダルが詰まって、それあのあれ手のよ、焦点とかで1回ガンガン叩いて動くからよみたいな言われそうな、そんな感じのゲーム屋さんにはな、まあもうちょっと綺麗だけど、普通のあれでゲーセンとかにありそうな、そのなんていうの、ゲームシミュレーターみたいのでセバスチャン・ベッテル運転して、なんていうの、そのいつものタイムより 2,30 秒早いっていうのが出るってことは、もうそのゲームでも自分のベストがほぼ出せるってことでしょ。でなんかセバスチャン・ベッテルはすごいすごいめちゃくちゃ忙しい人なわけじゃん、世界中を股にかけて活躍してる F1 ドライバーなんだから。だけどグランツーリスモはもうプレイステーションの1の時から2,3もずっとやってきてるみたいな話をして、なんかそのなんていうの、本物の F1 ドライバーの人ってやっぱあの車のゲーム得意なんだなみたいな。え、これでも結構さ、そうかなって思わない？だって別に本物の配管工の人がピーチ姫助け出すの得意なわけじゃないでしょ。そうでしょ、別に普段配管工されてる方がキノコ食って大きくなったりはしないでしょ。まあそれちょっと違うか、本物の配管工の人はあれか、空中に浮かんでるブロックが見えるんだ。そういうことじゃないか、そういうこと。でもさ、あれだ本物のあれだよ、勇者がドラクエ得意なってことと一緒でしょ。そうでしょ、本物の F1 ドライバーがレーシングゲーム得意ってのは、本物の勇者がドラクエやるの得意なんだよ。いや、ここは薬草はあえて貯蔵しといた方がいい。これはもう私のその勇者時代の経験から分かるって。ここであえてそういう鋼の鎧とか買わない方がいい。ここはあえてね、もうちょっと後ぐらいの私の経験からして、もう一個間違えるからそこまで言って、ほらもうさっきの街で鎧買った方がいいって言ったじゃないですか、勇者さん。勇者さん無謀なんすよ。いや、私の冒険していた時代とだいぶ雰囲気が変わった。最近のドラクエは私の時代とだいぶ変わった。本物のだってあれだろ、織田信長は信長の野望得意ってことだろ。 だってそこら辺の小学生とはもう野望の質が違えもん。そこら辺の小中高生ぐらいのね、信長の野望に対する野望なんてのは、まあまあ3回ぐらい違う武将でクリアできたらいいかなぐらいでしょ。信長は違え、本気で日本取ろうとしてんだから。もう長篠の戦いとか、ゲームですよ、ゲームだけど。だからなんかまあこのねラジオ聞いてる君たちが信長の野望とか、信長の野望知らない人いたらごめんなさいね。信長の野望をプレイステーションとかでこう遊んでたらピンポーンってなって、信長じゃーって来るわけですよ。信長なんでもここで野望が渦巻いとると聞いてのみたいな、中根なら殺してしまえよホトトギスよみたいなこと言って来るわけじゃん。ほんでなんか拙者に任せろっつって、うわ信長さんさすがっすね、わここであえて あれですか、柴田勝家をそう使うんですかとか、あ秀吉をこの辺りで修正させるんすねとか、やっぱや信長さんすごいっすわって、任せい任せいってわらび餅を用意せいみたいな感じで、まあ、全然信長の知識は全然ねえからよ。任せい、もう拙者に任せとけば天下統一当たり前じゃって言っても、やっぱり本能寺の変はかかるんだろうね。さ あらかじめ言っといてもだよ、あの信長さん、あのすごい順調でいいと思うんですよ、あの順調、もうだってプレイ開始でもう8時間でもうほぼ天下統一向かってんで、いややっぱさすがにあの本物の戦国武将はやっぱり違うんだなって僕思ってんですけど、あのマジであの明智光秀には気をつけた方がいいです。何を言っとるんじゃ、あれわしがもう一番信頼してる家臣じゃ、いや違うんですよ、違うんですよ、本当にあのいや気をつけといた方がいいって、あとあんま本能寺とか行かない方がいいですよ、本能寺は私が大好きなんじゃって、あの信長さんそろそろ本能寺出発した方がいいんじゃないですか、まだここにいていいんじゃって敵は本能寺にありって明智光秀が来るわけじゃん。そこはやっぱり気づけないんだよね。本物の市長の人はシムシティとかやるの、これはマジで得意なんじゃない？あ、そんなことねえか、今も。今これは結構本当にありそうじゃないっていうので出したけど、そんなことはねえよ。だって別に現実の市長がああやってこうマス目に家を建てたりしないもんね。ね。むしろなんかいろんなストレスが溜まって破壊衝動でシムシティで完璧な街を作って全部ぶっ壊すかもしれないからね。いやだからそのさ、あのグランツーリスモ5をグルグルとかで検索すればそれ出てくるの、レッドブレックスファンっていうのが。でそのもうなんか映像とか見るとすごいかっこよくなるわけ。俺久しぶりにゲームやりたいな、俺しかも多分レーシングゲームをやりたいと思ったのは正直言うと初めてだと思うよ。俺一回マリオカートってまあね、僕とカサル君小学校の時超流行ったあの配管工の人がピーチ姫を助け出してもういろいろウハウハだと、でやっぱもうこうスポンサー的なねお金とかもすぐ入ってきたりとか、まあね著作権のお金とかもマリオって言っちゃった、あの赤いおじさんと緑のおじさんの兄弟にガッポガッポ入ってきて、もう道楽で始めたレースがあんのよ。もう冒険前来たから、あれそろそろなね、マイカーとか持っちゃうって、マイサーキットとか持っちゃうとか言ってね、始めたマリオカートっていうそういう大会があったんだけど、それを僕と笠原くんが小学生の時とかね、すごいハマったんだけど、俺完全に真逆走ってたもんね、最初やった時。わけが分かんなくて、最初もうアクセルを押すことがもう分かんなかったじゃん、十字キーのボタンを押したら進むもんだとか思ってたじゃん。それぐらいレーシングゲームってやってこなかったんだけど、グランツーリスモ5見てたらすっげえそのレッドブレックスファンを乗りたいなって。でもああいうのってあれなんだよね、多分ね、なんか隠しキャラクターみたいなやつとかないでしょ、多分最初からは乗れないでしょ、最初はなんかリアカーとか渡されるでしょ。グランツーリスモってわかやったことないけど、最初は三輪車、いや乳母車からです。え、なんかああいうのってさ、だんだんなんかね、グランツーリスモってごめんちゃんと説明してなかったけど、あのレーシングゲームでなんかね、今あるいろんな世界中に本当に存在してる車に乗れて、なんかいろんなそれ実在してるコースを走れるっていう、まあレーシングゲームなんだけど、あれやっぱりさ、なんかいろんなコースをクリアしたりとか、いろんな車でいい成績を出すと多分新しい車とかどんどん増えるっていうシステムなんでしょ、多分ゲームだから。ただ最初はやっぱ乳母車を渡されて、そのどうすればお母さんが早く早くこう押してくれるかをまず1年間ぐらい頑張って、そっから三輪車が提供されて、自転車補助輪付きの自転車があって、で頑張って自転車補助輪取ってみたいな、高校生ぐらいで原付き乗ってみたいな、で一回リアカーまで落っこちてみたいな、リアカー引いてみたいな、どんどんどんどんずっとあって、もうレッドブレックスはもうなんか30年ぐらいかけて乗れんじゃないの。いきなしは乗れ、どうなんだろうね。でもあれちょっと売りにしてるっぽかったから、その X1 っていうすっげー速いフォーミュラカーをみんなもその、まあ、疑似体験じゃないけどゲームの中で体験できるよっていうのをだいぶ売ってるから、最初から乗れたらもうそれしか乗らないだろうけど、やりたいな。まあそういう話でございました。さあ、まあ、いきましょうか。タイムマシーン部、 今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を詰めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
AD 笠原くんの家っていうのはすっごい厳しい家で、お父さんがものすごい厳しい人で、あのゲーム機を買ってもらえなかった、ずっと。もうそれこそ、まあ、今の子でもみんなまあ、ね、ゲーム機、まあ、あれか今の子はどっちかというと Nintendo DS とか PSP とかなのかもしれないけど、うちらの頃っつったらもうスーパーファミコンはもう持って生まれてきた波だよね。翼くんじゃないけど、翼くんってそんな設定だった？俺ごっちゃになってるね。サッカーボールを生まれた時に持ってたみたいな設定ないか、翼くんって。別にそれどっから出てきたんだろう、わかんねえ、全然わかんねえ。もうお母さんのお腹の中でもうスーパーファミコンやってたっていうぐらいの世代ですよ、ね、もう受精した時にその細胞分裂の時点でスーパーファミコンも生まれてるっていう。それぐらい、全国の小学生はもうほぼ全員スーパーファミコンを持っていた時代に、エイリー笠原くんはそのゲーム機を持っていなかった。で笠原くんが初めてなんていうの、テレビゲーム機を買ってもらったというか、まあ、家にテレビゲームが来たのが14歳なんだと。でこれね、すごいのがね、笠原くんはね童貞捨てたのが14歳なのよ。まあもう今週からね聞いてくださっているいろんな方々、最近はずいぶん幅広い層の方々が聞いてくださってますからね、今スッと iPod のスイッチをスッとこうね消した方もいらっしゃるかもしれませんが、もうこのゲラゲラ笑ってるこの勝ち誇った笑いをさっきからお送りしているエディ・カサル君ってのは14歳でそのロスト童貞ですよ、さよならチェリーを行ってるわけでございますよ。でカサル君に確認を取ったら、びっくりだね、童貞を捨てた方が先なんだと。スーファミ童貞よりリアル童貞のが先なんだと。そんな人間がこの世にいていいのかと。なんかカサル君はなんかあれだ、俺にとってはゲームの方が羨ましかったけどねみたいなことをまたこう上から、だいぶ上から、もうこれはあれですよ、全国のその中学生たちから、ものす中高生たちからものすごいそのもう協会がありますからね、中高生童貞協会みたいのがありますから、もうそっからものすごいクレームが寄せられると、あといろんな人から多分怒られるな今週っていう。でさ、面白い話だなと思ったら、カサル君がさ、カサル君には まあ、お父さんがいるんだけど、なんて普通だよ別に。カサル君のお父さんがゲームに1回だけハマったことがあると、そのスーパー厳しいお父さんでもゲームにハマったことがあって、そのハマったゲームっていうのが、まあ、これはちょっとまあ知らない人にはちゃんと説明しますけど、パラッパパラッパ1個多かった、パラッパパラッパラッパパラッパラッパっていうゲーム。まあこれはね、どういうゲームかって言ったら、まあ元祖音ゲーみたいなやつでね、音楽に合わせてこう画面に四角とか丸とかバスとか出てくるんだよ。でその通りにタイミングよく四角ボタンとかバツボタンとか丸ボタンとかをこうタイミングよくね音楽に合わせて押していくと、そのゲームの中の画面の中のゲームキャラクターが踊ったりとかラップを歌ったりするっていう、当時正直小学生からしたら何が面白いんだこれっていう、いやいやいやいやいやいやいや、カンカン、これ面白かった面白かった面白かったけど、まあまあほら、もうゲームっつったら RPG か格闘ゲームしかやらなかった子供たちにとって、これどう、なんだこれ、どうしたとこれみたいな風に思ってたゲームなんだけど、まあ結構ねこう今までゲームやってこなかった層とかさ、女の子とか、それこそそのお父さんお母さんの世代とかには触れやすいゲームってことで結構人気の出たゲームに、そのスーパー厳しいお父さんがもうドンハマりだったと。もう絶対ゲームなんかやるなと、あのゲームなんかやってじゃあもうバカになるぞぐらいのお父さんがもう酔っ払ったらパンチキックパンチキック言ってんだと。そのパラパラパラパラパラッパーの歌詞をずっとパラパラッパーの歌を口ずさんでパラパラッパーのような踊りを酔っ払ったらしだしちゃうぐらいハマってたと。で俺の親父もさ、まあ、この話は一回ラジオでしたと思うけどさ、まあ、全然ゲームやらない人なわけですよ、まあ、そんなになんかそのゲームに口うるさくね、やるなやるなっていうような親父ではなかったんだけど、まあ、興味がないっていう人だったんだけど、一回だけトルネコの大冒険っていう、これはひたすらねダンジョンを進んでいくトルネコっていう主人公が、まあ、モンスターを倒しながらいろんなアイテムを拾いながらひたすらこう地下に続くダンジョンをひたすら潜っていくっていうゲームなんだけど、親父がもう中毒になりましてね、もうどうした親父と、親父8時間とかやりだして、言うても当時40のおじさんがだよ、普段公務員だよ、ね、普段学校の事務とかやってる親父が、 もうトルネコからもう指がこう離れないわけよ、ゲームからもうね、一日中トルネコのことを考えちゃうぐらいハマって、でそういう時さ、まあ、あの子供ってさ、やっぱりお父さんを味方につけたら強いと思うからさ、頑張って進めんだよね、他のゲームをね。お父さん他のゲームも面白いよ、トルネコも面白いけど、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとかすっごい面白いと思うんだよつって頑張ってすげえレクチャーするんだよね。もう2時間ぐらいかけてさ、このボタンを押せばこういうことができて、こういう時戦うってコマンドを選べばいいのとかいっぱい教えんだけど、親父のなんかその基盤だと、脳内基盤だと CPU だとなんかトルネコでもういっぱいいっぱいになってるから、もうちょっと操作が増えるゲームはこうできなくなるから、ちょっとドラクエとかはもうねやっぱダメだったのよ。で笠原くんにも、笠原くんもさ、お父さんがさ、そのスーパー厳しかった、お父さんがパラッパラッパラッパラッパーにハマってくれたんだから、やっぱり他のゲームとか進めたのって、もうそれはもうもちろんもうこれがいいチャンスだと思って、親父を味方につけようと思ってアーマードコアを進めたんですよアーマードコアってどういうゲームかっていうと、これがもうあれですよ、右手の親指と人差し指と中指、左手の親指と人差し指と中指を3本をフル活用して、プレイステーションについてる全部のボタン何個だあれ、18個のボタンを全部フル活用してロボットを動かすゲームなのよ。ついこの間までだよ、ボタン4つぐらいでさ、リズムよくさ、パンチキックパンチキックってキャラクターを踊らせていた親父がだよ、18個のボタンフル活用してオリジナルのロボットを作って、なんでか分かんないけど未来の戦争を生き抜くみたいなゲームをやるわけねえじゃん。でもまあ中学生の笠原くんはもういいチャンスだと思って、親父をロボット乗りに、戦闘ロボット乗りにしようとしたんだ。もちろん失敗したんでしょ。今のでもさ、今のお父さんとかって結構あれなんじゃないの、なんていうの、世代的にはテレビゲームとかやってた世代だよね。全然そうだよね。だって今の子、小学生とか中学生の子のお父さんって言ったら30代半ばとか全然あるわけでしょ。40ちょいぐらいとかだったら、うわ羨ましいな。だったらもうあれか、家族でモンハンとかやって、まあそれは果たして、俺はなんかどうせ多分親子喧嘩の原因に俺はすごくなってたなっていうような気がする。でも羨ましいのは、どうもお父さんが好きだから買ってきてもらえるとかあるんだろうね。昔ね、今ってさ、その1本が何百万本とかなかなかないじゃん。俺らの頃ってもうその1本のソフトとか出たら数百万本とかね、当たり前だったからね。でさ、まあ、この話をまたちょっと繰り返しちゃうかもしれないんだけど、ファイナルファンタジー5っていうすごい人気のあったロールプレイングゲームが出た時は、もうこの思い出は僕大好きなんだけど、もうファイナルファンタジーってのは、まあもうゲームやってる人はご存知でしょう、超有名な RPG ゲーム。それの最新作の5が、僕が小学校2年生の時に発売されるってなった瞬間は、もう教室がもうファイナルファンタジーっていう言葉しか発しないわけよもう朝から夜までずっとファイナルファンタジーが語尾につくわけですよ。おはようございます、ファイナルファンタジー5、今日タケちゃんち遊びに行くね、ファイナルファンタジー5っていうぐらい、もう号外が出ますから、学級新聞で全員ファイナルファンタジー5っていう、もうこの世の一番、もうなんていうの、この世の娯楽の頂点が僕たちのものに元に現れるっていうぐらい騒いだわけで、うち、俺の誕生日、俺の兄ちゃんの誕生日かなんかが近くて、うちが一番先にファイナルファンタジー5をゲットできたわけ。当時で別にお小遣いとかでゲームソフト買えないから、誕生日とかしか買えないから、で時期がちょうどよくてさ、うちの家はもうほぼ発売日に買えるってなって、もうほぼ発売日にうちはファイナルファンタジー5が来るぞってなったら、同級生8人ぐらいがうちに来てね、兄ちゃんがファイナルファンタジー5をやってるわけですよ。最初のオープニング画面ですよ。これから冒険が始まるって、こう物語がスターウォーズの最初の冒頭みたくさ文字が流れてくのを8人ぐらいが小学生が正座して後ろで見てるって、今ないだろうねあれね。今はああいう思い出ないんだろうね。だいたい1個の新しいゲームが出たら、そいつんちみんなで行って、そいつの兄ちゃんとかが最初にやるんだけど、後ろで正座で見るっていう、そういう時代だったけど、今の子たち、これなんか小学生リスナーとかさ聞いてるじゃない、ゲームに対してどんな感じなんだろう。当時ゲームって言ったらもう本当にそれが生活の全てっていうか、もう俺死ぬまでそうなんだろうなって思ってたけど、今どれぐらいゲームってね、他にいろいろ娯楽増えちゃったからね。まあそういうわけで、今週も最後まで聞いてください。こないださ、久しぶりにぼんやりとこうツイッターを眺めていたわけでございますよ。でもう夜中の3時ぐらいかな、こうもうまああんまりね、3時ぐらいになるとみんなこうつぶやいていないんだけど、で一人ちょっと面白いこと言ってる人がいて、寝られないよーと、夜中のもう3時とかなんだけど、もう寝たいけど寝られないって言ってて、今実は左の方と右のあばらを痛めちゃって寝られないって、どうやらそのなんていうの、 横向きにならないと寝られない人みたいな、まあ俺もそうなんだよ。俺も仰向けでもうつ伏せでも寝れなくて、横になんないと俺も寝れない、わかるのその気持ち。寝られない、私これ完全に積んだわって言ってて、もう俺はそのなんか積んだっていう表現が結構なんか好きになっちゃって、そのなんていうの、もう追い詰められた感がすごいあるじゃない、その将棋とかでもうダメだって感じがあって、俺も最近なんか積んだわいろいろってのがあってね、もう本当についこの間でこの話をしようかかなり迷ったんだけど、つうのもみんなが多分あんま笑えない感じの積みっぷりだからなんだけど、ちょっと仕事でまああんまり仕事のね細かい話はできないんだけど、まあ僕はあの都内のあのスロットの店で働いてんだけど、そこで久しぶりにねあのお客さんに絡まれて、あんまりないんだよそういうことって、実際はまあ、不機嫌になる方とかいるけど、そこまでね絡まれるとかないんだけど、久しぶりに絡まれて、それがなんかそのヤンキーっぽい兄ちゃんとかさ、ちょっと怖い感じのお兄ちゃんじゃなくて普通のおばさんなのよ。40か50ぐらいのおばさんがもうなんかすっごいイライラしちゃってて、そんでまあそのちょっとしたルール違反とかいっぱいするから、まあ俺がちょっと注意したわけね、ちょっとそれやめてもらえますかっつったら、もううるさいの一点張りなわけ、もううるさいと、何を俺が言ってもうるさいって言って、もう俺の左胸のあたりをトントンついてくるわけ。まあ早押しボタンがあんのかな何があんのかな、ここにお前気づけよ自分の熱いハートにってことなのかな、おばちゃんからのそういうことなんじゃないかな、俺はなんかねこうトントンついてくるわけですよ。あれかな、なんかあの憲法かなんかの練習してるのかな、おばちゃんは健康のために俺の体でまあね、なんかね殴るまではいかないけど、まあ一応結構手が出てる感じなの、トントンって感じで俺の左胸をさ叩いてくるわけでさ、まあ俺はもう嫌じゃないですか、そりゃそのこの年になって見ず知らずのね 4,50 ぐらいのおばちゃんに疲れるのは小づかれるのは嫌だなと思うんだけど、もうさこっちもなんていうの、もうどうしようも対応ができないじゃない、だってさ捕まえるわけにもいかないし、やめてくださいとは言うけど、もう止まんないわけよ。ね、でも周りにもお客さんがいるから、このまんまだとちょっともう結構空気がさ変な感じになってきたわけよ。ちょっとこれまずいんじゃないのみたいな空気になってきて、おばちゃんがもうなんかそのなんだろうね、あの完全にもうオーバーヒートしちゃってるから止まんないから、もうこれはまずいなと思って、俺がやっぱりこう手を掴むなりしてちょっとこう一回冷静にさせないとなと思って、もうやめてくださいって掴もうとしたら、おばちゃんがもう一個の手で持って、右手で持ってたお茶をかけるよ、かけるよあんた、あーもう俺これダメだ、これもう俺どうにもできない、仮にだよ俺がなんかそのもうなんていうの、完璧な合気道の使い手とかだったらもうちょっとなんかやれたのかもしんないし、もしかもうなんかそのなんていうの、グラップラーバキに出てくる波の武術の達人なら、もうおばちゃんがお茶をかけた瞬間に見事に俺はそのかがんでそれを避けてからの手刀でおばちゃんの左手を叩き落としみたいなことができるかもしれないし、もしかもうなんか俺がそのねサイキッカーとかだったら、なんかそのスローモーションのようにねぶっかけられたお茶が空中で止まるとかできるかもしれないけど、もうこれ積んだな俺って、これはもうおばちゃんがオーバーヒート収まるまで俺は左胸を小づかれ続けるしかない、だってやだも熱いお茶をかけられるぐらいだったら小づかれた方がいいもん。結構長い間ねなんかトントントントン、もううるさいよな、多分うるさいんだよもうそんなもう細かいことにとか言われてね、もうねそうなった時ねなんつうんだろうね、もう運が悪かったとしか思わないよね。もう一個あってさ、ちょっと前1ヶ月か2ヶ月ぐらい前なんだけど、夜中自転車でこう家帰ってたのね、そしたら後ろから、まあ、俺ちょっとあのその時あの iPhone じゃないや、 iPhone なんて高価なもの持ってないiPod を聞いてて自転車乗ってたんだけど、後ろからすげえ騒がしい音がなんか聞こえるわけ、ガサガサガサガサガサガサみたいな、うわなあ次に来たかなんかその幽霊的なやつが、うわーやつらはやっぱり俺に対して相当怒ってるな、なんかもう何かに追いかけられてる気配を感じたわけよ、ガサガサガサって、ああもうはい分かりました、もう行きます、はいすいませんでした、もう、はい、僕もじゃあなんか連れてってくださいそっちの世界にと思ったら、なんかそういうなんていうの口先女さんとかそういうんじゃなくて、小型犬がなんていうのポメラニアンかな、ポメラニアンっていうので合ってるかな、あいつはポメラニアン2匹が俺のことを追いかけてきてるわけ、キャンキャンキャンキャン言いながら、ほんで 一匹がそれこそこいつなんか使っちゃいけない薬持ってますねボスみたいな感じで俺に飛びかかってきて俺の足を噛むわけよ。だけど俺自転車乗ってるじゃん、あーもうこれ俺ダメだみたいな、この止まっても倒れるし振り払うわけにもいかないし、したらなんか後ろからもうさその飼い主の人が出てきてさ、なんでもなんかそのお母さんおばちゃんが言うには自転車を見つけたら追いかけちゃうねうちの子たちみたいな感じで言うわけ、あのすいません僕噛まれたんですけど病院行きますかみたいな、おなんでそんな高圧的なみたいな、あの時の俺の焦りっぷりもかなり、あーもうこれどうにもなんねえと、あの自転車に乗りながら犬に追いかけられるともう勝てっこない感じするじゃん。でわ俺もなんかだいぶ最近そういえばその積んだって感じあるなと思ったら、実は違ってその積んだって言葉が他の人が指摘したんだけど漢字が違うよって、積むってさ詰まるの積むじゃん、だけどその子はその自分が寝られない状況、左頬と右あばらを痛めちゃって、もう私は無理だよ、睡眠を取ることができないんだよ、積んだわ、もう投了だわ、あーこの一戦にかかってたのにな、この睡眠戦にかかってたのに竜王の座を落とすことになるのか、待ち時間ももうないし、あー積んだわっていうこのもう状態のことを言ってたのを、積むを積むの方なんよ、何かを積み上げるの積むって方書いてあったわけね。でそれ他の人がそれ漢字間違えてるよっつったら、その子はそっちが正解だと思ってた、気づいてないんじゃなくて本当に積んだと思ってたわけ。どういうことかっていうと、将棋から来てる言葉じゃなくて、部屋にいっぱい本を積み重なった時にそっから動けなくなることを言ってるんだと思ったらしいの、積むってことを。もうすごくないその勘違い、この勘違いが俺もう元の意味より好きで、もはや将棋のその積んだよりさ、え積んだですよねみたいな、えそのだからあれですよ、部屋にいっぱい本を積み重ねて動けなくなっちゃった状態のことを積んだって言うんですよね。それどういう状況なのって聞こう他の人が聞いたら、何でもその自分で本を積み重ねて気づいたらもう出れなくなる状況ねえよそんなの、そんなのないわ。だけどさ、その子が言っている、左の頬と右のあばら痛めて寝れない状況は確かにちょっと近いよね。まあ、どういう原因で痛めたのか分かんないけど、なんか自分でいろいろぶつけたりしたらもう積んだわーってしょ。俺とは違うんだよ。外からの原因でそうもうなってるから、積んだには、でも俺これからね、積んだの方を使いたいよね。だから自分でいろいろこうやりっぱなしにしちゃったりとか、いろいろこうトラブル起こしちゃって、もう自分がどうにもならないって状態の時みんな積んだってこれから。積んだわ。それアクセント違うよ、積んだじゃないでしょうって言われて、あ違う違う、そっちじゃないです、あの本をいっぱい積む方です。部屋にどんどん本を積み重ねてって動けなくなった時の状況ですみたいな、なんかね言葉の使い方なんだろうけど、間違いなんだろうけど、俺はむしろ本元の意味よりそっちの方が好きだなっていう、まあ、そういうところでちょっと今週のそのメールテーマ、まだそう小さい頃の勘違いがまだ来てるんでね、そういうちょっとした勘違い、他にも何個か面白いのがあったんで紹介しましょう。ラジオネームバッタの昇格。僕の勘違いは、小学生の時市民会館での土偶作り体験、おそんなのやったんだ、すごいな、また土偶作り体験でみんながなんか人の形っぽいものを作っている中で、僕だけティラノサウルスを作ってしまったことです。ああそのなんかもう土で何かを作れば成立するっていう、みんながあのなんか面白い形のなんか人間のやつになってやってる中で、一人だけ完全肉食獣だ、完全にその古代のものだけど、むしろ当時の縄文土器から発見された、相当面白いけどね。他にも行きましょう。ラジオネーム猫かぶり。僕の子供の頃の勘違いは、子供の時スーパーで売っている卵は温めればひよこが生まれると思っていました。僕はひよこが孵化しないように冷蔵庫に入れて保管しているなと思っていました。母が気を使い早く卵を消費するのは、放っておくとひよこになってしまうからだと思ってました。そう思ってた僕は、母に内緒で冷蔵庫から卵を持ち出し育てようとしました。机の引き出しに卵を4個入れて、引き出しを開けたらひよこさんがいっぱいを想像し、ワクワクし、君にも生まれたら一匹ぐらいあげるよと考え、いろんな人に向かって言ってました。当然数日後母に怒られました。これはわかるな、これはみんなあるだろう、 俺もあこの話もしたか、あの幼稚園の時ほらうずらの卵もらってね、え家帰って落っことして割っちゃってみたいな、でおわもう終わったわ、俺親になるつもりだったのに、このうずらの親になるつもりだったのにって、もうボロボロ泣いてたらおかんが、じゃあそれをあのうどんにしてあげようみたいなお母さんの優しさなんだよ、そのさね、幼稚園から一人一個ってもらったうずらの卵を、本当は、あ、でもあれはあれだ、幼稚園で育てていたうずらの卵なんだから、あれはそのままにしたら生まれてた可能性あるんだ、全然。そうなのか俺があの時、不注意を働いたばっかりに、俺の注意力が、6歳の俺の注意力がなかったばっかりで、あの時うずらは、おいちゃんのうず子は生まれなかったのか、そう思ったら悲しくてやってらんなくなってきちゃったよ、また。なんで幼稚園の頃のことを思い出すと、俺いつもこうなん。うずらの卵をもらってそれを育てましょうみたいな話のうずらの卵を落っことしちゃって、あの割れちゃって、お母さんはもうね、かわいそうだから、じゃあそれを卵でね、あのうどんに入れて食べてあげようつって、俺はその美味しく食べたって話なんだけど、この話をするといつもね、あのこの飲み会とかでこの話をすると、あの優しいお母さんだねとか、そういう優しい嘘って私大切だと思うとか、勘違いしたことを言うやつがいるんだけど、ちげえよ、そっちじゃねえよ、俺はさっきまで育てる気満々だった卵を食ってるっていう、その幼稚園児特有の切り替えの速さ、もうさっきまでボロボロ泣いて僕が育ててあげるつもりだったら、言ったら美味しいなお母さん、卵うどんは美味しいなお母さんってなってる子供のその速さね、それが俺らの我ながらすごいなっていう、ラジオネームつや、自分は小学生、いや中学生、いや高校生ぐらいまで電車の上り下りのことで、北海道の北の先端まで行くのが上りで、九州の南の先端まで行くことを下りだと思ってました。もうじゃあこの子の中だと高校生ぐらいまで一筆書きだと日本の電車はもうずらーだ、寝過ごしたら大変だと、寝過ごしたらずっと行っちゃうんだと、これはなかなかいい勘違い、高校生ってすごいな。まあ小さい子の勘違いはまあうまく一応今週までってことにしようかな。あとそうだ、シンクパッドにあったらいい機能が、いつちょっと来ていたんで、それも読んでいきましょう。さあ、先週のメールテーマだった、レノボジャパンから発売されている、レノボさんから発売されているパソコン、シンクパッド、まあすごい、素晴らしいパソコンでございますが、それにあったらいいな、あったらなっていう機能をみんなに送ってきてもらってます。ラジオネームなおパンダ、私が思うシンクパッドにあったらいいなの機能は、語りかけてくれる肉球パッドです。肉球パッドってのは先週出たやつだよね、あの多分あのでシンクパッドのね、パソコンの裏側のゴマ足が肉球をモチーフに作られてるって話から、じゃあもう肉球そのものがあったら、触るだけの肉球があったら気持ちいいんじゃないですかってメールが先週来て、さらに進化してます。今週語りかけてくる肉球パッド、キーボードのスペースキーの手前あたりに大きな肉球のパッドがついていて、プニュプニュの肉球は PC の発する熱で常に人肌のぬくもりです。男性用と女性用があり、男性用は女性の声で話してくれます。PC 作業中に肉球に触れると、朝ならおはよう、夕方ならお疲れ様ですなど、内蔵されている時計やカレンダーによってその時にあった言葉で話しかけてくれます。言ってほしい言葉を入力しておくと、ほっぺあったかいねとベストなタイミングで言ってくれます。ベストなタイミングってなんだよ、ベストなタイミングでパソコンからほっぺあったかいねって言われるタイミングってなんだよ、どんなタイミングだよそれ。最初は挨拶だけですが、 PC には学習機能があるので、繰り返し使用することでユーザーの習慣などが蓄積され、毎日遅くまで頑張ってるねなどと親しく話しかけてくれるようになります。また入力している内容やよく見るインターネットのサイトなどから趣味や好みも学習するので、何々の曲っていいよねとか、たまには栄養のあるもの食べないと元気出ないぞなど、仲のいい彼女のような会話になっていきます。大人の勉強が大好きなユーザーにはもっと優しく触れていやちょっとだけつねってと大人な感じの話もしてくれます。もちろん肉球パッドのことですよ、パッドのことです。 また別のオプションでまだあんのかよ別のオプションで会話ではなく名前を呼んでくれるというのもあります。ほうほう。最初に名前を登録していくと肉球に触れるたびにりょうさん、りょうちゃん、ねえりょうくんってば、あ、いや、りょう、もう、あ、りょう、もうこれもう読んでて、もう読んでて、俺自分でこれを読まなきゃいけないっての分かってて、ナオパンダさん送ってきてくれてんのこれ。もう自分で読んでて、自分のなんかもう、もう今なんかもうすごくごめんなさいって気持ち、なんかもうなんか大元の存在、もう全ての根源に謝りたくなった。宇宙の元みたいな存在に、ビッグバンの、ビッグバン起こした人に、あ、なんか謝りたくなった。俺みたいのがなんかもうちょっとでも質量使ってすいませんみたいな毎回いろいろな呼び方で呼んでくれます。これで孤独なパソコン作業も寂しくありませんよ。セキュリティも万全でユーザーの指が触れる感じを覚えているので他人の指では反応しません。しかも会話が深くなりすぎたりして嫌になってきたら簡単にリセットできます。それリセットできんだ。あくまで蓄積データですから。ただ消える瞬間にありがとう、楽しかったねと最後の言葉を残しますので、その時にどう思うかはユーザー次第シンクパッドってのはそのね、すごいビジネスでよく使われるっていう、そういう仕事の現場でやっぱりね、その高性能でやっぱりこう耐久性も高いから、もうそういういろんなビジネスの現場で使われるんだけど、そこのね、みんなのサナのシンクパッドに話しかけてくれる肉球パッドがついてたら会議中とか言ってくるんだ。あ、ごめん今会議中だったね、あのお弁当忘れてたからさとか言ってくるんだ。そうすると、あーなるほど、専務はああいうのが好きなんだとかなるわけだよね。あ、係長は結構妹っぽいのが好きなんだみたいなとか、お兄ちゃんって呼ばせてるんだ肉球パッドにとか、いろいろみんなのが、しかもこれ女性用のもあるわけなんだ。これまあネットいいと思う、あったらすごくいいと思うわ。あったらでもこれいいね、最後会話が深くなりすぎたりして嫌になってきたらって、どんな会話になってくんだろうね。あんまりこういうこと聞くのは良くないって分かってるんだけど、私もやっぱり女の子なんだな。こないだ一緒にいた女の子なんだけど、どういう関係なのかな。なんでもないの、なんでもないの、いいんだよ別に、私はりょうくんのただの友達だもんとか、もう一回で言うの、それ一回で言うの、仕事してる途中で。それは確かにちょっとな、そうなってきちゃうのか。今度ね、一回ぐらいやっぱりご両親に挨拶したいなって私思ってる言ってもお前パソコンの肉球パッドだからそうなってくるとやっぱね、なかなかね大変だから、もうちょっとやっていけないっつってこう消去しようとすると、
分かってたよ、分かってた、私だって肉球パッドだもん。そうだよりゅうくんと一緒になれるわけなんてないもん。でもさ、この3ヶ月間楽しかったよね
とか言うんだ肉球パッドが。もうなんだよそのパソコンよ、なんだよそのパソコンよ。ありがとうございます。さあちょっと普通のお便り行こうかな。ちょっと俺盛り上がりすぎてどこ行っちゃったんだよ。普通のあれ、普通のお便り置いといて、あた、先週の放送についてちょっとありますよ。古墳時代についてラジオネームフックさん、前回の放送のことで、ちょっと意見と訂正があります。まず1件、古墳というのは権力の大きさを敵に示すためにも使われていたので、あ、すいません、先週聞いてない方ごめんなさい。先週はなんと古墳について喋りました、おそらくどうでしょう、世界中いろんなポッドキャストありますけどね、この時期に古墳の話をするのはね、まあうち入れて大体200ぐらいじゃないですか。まあまあ来てると思うんで、古墳ブームも、そのうちの一つを担ったわけでございますけどね、古墳の話をしたわけですが、古墳というのは権力の大きさを敵に示すためにも使われていたので、生前に作られたのも多いと思います。おー、別にあれなんだ、なんかそのほらよく見とけ、竹ちゃん、あれがおじいちゃんのお墓だ 大きい人だったんだぞ、おじいちゃんは。竹もあれぐらい大きいお墓を作れるようになるよ。
それよりファンタが飲みたいよ、お父さん。お父さん、帰り道にファンタ買っていい？あとポケモン。
お前はポケモンとファンタしか考えてないなっていうために使う古墳じゃなく、あれなんだ、他の国とかに俺はもうこれぐらいでけえ墓作れるやつなんだぞっていうのを見せるためだった。あー、なるほどね。ごめん、もう一個訂正。古墳時代の平均寿命は30歳ということに対し、人間はすごい進化してるなと白井さんはおっしゃってましたが、30歳はあくまで平均で、子供たちが、かわいそうながらよく死んじゃったりしていたから平均寿命が低かっただけなんですよ。
ほうほうほう。
医学が発達していなかったので、免疫の弱い子供たちは病気にかかるとすぐ死んじゃっていたんですよね。だから今の平均寿命が長いのは人間の進化ではなく医学の進歩の結果ですということをお父さんから聞きました。ありがとう、ありがとう、ふっこさんのお父さん。これはあのツイッターの方でもね、そう教えてくれてた方がいてね、あのそういうことじゃないんですよって、こう医学が進化したからなんですっていう。はあ、いや今本当、ああなるほどなっていうね。でもさ、そう考えると当たり前のこと言って、当たり前のこと言おう、びっくりするぐらいあって、このラジオ始まって以来一番当たり前のこと言おう。医学の進歩ってすごいよね。はい、当たり前のことを、もう一切ボケずに。だってそうじゃない、生き物としてさ、他の生き物とかの平均寿命とかもそういうわけでしょ。やっぱ子猫ちゃんの時に死んじゃったりするから、猫の平均寿命あれぐらいとかあるわけでしょ。中にはあれ猫股って言われてもう何十年も生きてるやつもやっぱりいるわけでしょ。そのうち人間の言葉喋るやつとかやっぱいるわけでしょ。変幻の術とか使えるやつもいるわけでしょ。200歳ぐらい生きてる猫ちゃんもいる中で、やっぱりあの子猫時代に亡くなる方もいるから、ああいう風に、ああいうバランスになってるってことなんだ。じゃあ当時どれぐらい、実際最年長はどれぐらいだったんだろうね。案外500年とかいたかもね。なんか古墳パワー的な、わかんない、わかんない、もう今何の根拠もない500年だったけど。もう一個、ハロウィン、先週ハロウィンについて喋りましたが、そのことではラジオネームドンチさん、僕は親の仕事の都合でスコットランドに行ってました。そこではハロウィンの時のいたずらは生卵を家に投げつけるのが流行っていました。 5,6 人で計10個ほどの卵を投げつけていました。とてもストレス発散になるので、白井さんもぜひやってみてください。ドンチ君、ここはスコットランドじゃないぞ。当たり前のことで言ってみたけど。ここでね、見ず知らずのうちにね、26歳のフリーターがね、卵投げつけていたら、それは犯罪行為になっちゃうんだな。ストレス発散よりもね、罪悪感の方がね、あと僕は多分卵はそういう風にできないと思うね。うどんに入れちゃうからね、そうするんだったら。さあちょっと時間がなくなってきてしまいましたが、ちょっと駆け足になってきましたね。人見知らん、そうだね、最終回といきますか。随分と長く続けました人見知らん、人見知りの皆さんに、人見知りになっちゃった時、人見知りになってしまった現場でどういう風に乗り切るかという数々の奥義を送っていただいたわけですよ。まあ僕がよく使う人の目と人の目を見て話せないこの僕の特性をね、どうにかして克服されるために生み出した奥義が、フォーカスぼかしという、目の焦点をずらすことによって、本当は見てないんだけど見えてるように見えるっていう、そういう技を使ったりしていたんですけど、いろんな技が来た中でこれがいよいよ最後の技です。実は結構前にいただいてたやつなんです。ラジオネームまだ反抗期、技名たった一つの冴えたやり方、小手先の技術を一切必要としない人の輪の中に入るための最終奥義です。人見知らん最終奥義、あまりにもシンプルで何気ないため、その凄さに気づくのにかなりの経験を必要とする。この技を使うのに難しいテクニックや知識はいらない。必要なのは素直さとほんの少しの勇気だけ。人見知り最終奥義、またの名をカミングアウト。
実は人見知りなんだ
と嘘を偽りなく伝えることで、相手に人見知りに優しい対応させることができる。そんなんかい、そんなんかい、最終奥義。初対面の相手一人につき一回しか使えないが、どんな相手にも一定の効果がある。その相手に対して人見知りしたくないのなら、この技が効いてる間に仲良くなるしかない。この技で注意しなければならないことが一つだけある。それは、カミングアウト効果中、人見知らんで紹介された他の技は、決して使ってはいけないということだ。目をそらしたり、相実を連打したり。っていうか、 人見知らんの技、相槌連打多かったよね。なんかそういうやつ、聞いてねえんだけど聞いてるふりをするとか、もうさ、それ人見知り同行の前に人として失礼だよみたいな。AT フィールドを展開したりすると、せっかく相手が優しくしてくれてるのに台無しになっちゃう。辛いかもしれないが頑張って耐え抜こう。そうすれば人見知りを脱却することも夢じゃないかもしれない。そのカミングアウトができないからみんな人見知りなんだっつそういう葛藤もあるわけですが、まだ反抗期が、もうまだ反抗期はきっと俺のさらに上を行ったんだよ。もう人見知りの世界で、で気づいたんだよ、もうごまかすことじゃない、カミングアウトだよ。で多分カミングアウト使って、実は僕人見知りなんだ、だからあの帰ります今日とかなった時の俺は最終奥義を使っても何にも変われなかったっていう自己嫌悪を多分味わうんだろうな。ということで、みんな人見知りに苦労してる、苦しんでる方いたら使ってみてください、カミングアウト。さあ、人見知らん、長くいろんなメールを送ってくださってありがとうございました。ね、また新しいコーナーはね、常に考えてますんでね、コーナー案なんかも募集しております。さあ、ちょっと、カサル君、大切な俺ものを忘れたから、今急いでカサル君、俺のバッグから、あれを出して、富士スピードウェイのお知らせをそう、ちゃんとしなきゃいけないんですよ。今完全に、ね、机の上にそれを出して、あー出てきた、大丈夫ですよ笠原さん、すいませんね、放送中ちょっとゴタゴタしてすいませんね、お知らせがありやすよ。タイムマシン部がなんと富士スピードウェイで行われるスーパーママチャリグランプリというものに出場することになりましたね。これはタイムマシン部が出場するというよりは、グランプリ特集さんという F1 の雑誌の、雑誌さんがいるんですけど、そこが出場するんです。そこに乗っかる形ですね。なんでグランプリ特集タイムマシン部号という、そういう自転車を作ってね、富士スピードウェイという普段はもうモータースポーツが行われている、そこをひたすら走るという、ママチャリでただひたすら走るという、ただほら F1 ドライバーに続く道だからそうだよ、そこでいい結果を出せば、まあわかんないよ来年あたりねえ、まあ、小林カムイ選手とそのデッドヒートを繰り広げる可能性も全然あるかもよ。イベントの詳細をちょっと伝えておきます。まずいつやるかっていうと、2011年、来年の1月8日9日でございます。こう出場しないかってこと、みんなに、ごめんねちゃんと言ってなかったわ、みんな出場参加者募集のお知らせでございます。一緒に白井と一緒に1月8日9日、自転車に乗ってくれる人、まあイベントは9日だけなんだけど、クソ寒い中ママチャリで8時間ぐらいなんか乗ってるらしいよずっと、まあ交代なんだけど一緒に参加しようということでございます。1月8日9日でございます。参加費がかかります。未成年の方はマックスで5000円、成人されてる方はマックスで7000円かかります。これは宿泊費なんかも全部入ってますんでね、そこら辺はご安心ください。当日はご飯なんかもちゃんと出ますんでね。交通費は御殿場駅まで自腹です。その富士スピードウェイ近くの御殿場駅というところまでは皆さん自腹で払ってください。そこからの交通は私たちが車を出したりなどで面倒を見ますということで、今回はタイマー新聞初の未成年参加可能の企画がございますからね、どんどんちびっ子たち、ちょっと3ヶ月は3ヶ月の子はちょっとね、ちょっとその俺はそのおむつの買い方とかわからないしね、まず言語が通じないと思うんで、まだ一瞬でね、5歳ぐらいの子もちょっとねこう補助輪がね、あでも確かに結構それぐらいの子参加してんだよ。小学校低学年の子とかも確かね参加してた普通に。未成年の子がね参加できますんでね、必ずその場合は保護者の承諾を必ずもらってください。というのも、後々参加することになったら承諾書の提出が必要です。必ずお父さんお母さんに、なんか1月の8、9で富士スピードウェイに行って、9はなんかママチャリに乗っていっぱい走ってきてもいいって言えば、多分1回は何それってなるからそこはみんなの熱意で押し切ろう。さあその、参加したいというメールがいっぱい来てます。みんなには体力自慢を書いてもらってるんですが、それをいっぱい来てますね。いきましょう。ラジオネームしりき、体力自慢。ビルが火災になってビル屋上にある給水タンクをひっくり返そうとして潰れかけたビーデルを救ったのは俺っすビーデルって言っちゃってんじゃん最近の北極の氷が溶けてんのは、あれは うん、俺が毎日自転車で北極まで行って空手チョップを北極の天然氷で試してるからっす。あと人見知りっす。自分のじいちゃんにも人見知りっす。お前後半体力自慢じゃねえじゃんかよ。他のエントリー来てますよ。他にもラジオネームやる気なしおさん、私の体力自慢、私は生存不可能と言われた宇宙でのトラブルを持ち前の体力で切り抜け、宇宙船で一人漂流を続けた結果地球に帰還したことがあります。これはすごいんじゃない、体力精神力ともに。当時宇宙最強と言われていたおねえ言葉を使う白いつるっぱげの生物を倒し、爆発するナメック星を脱出した後、何日も何日も宇宙空間を漂う地球に、お前もうドラゴンボールじゃんかよ、もうネタかぶってんじゃんかよ、シリキとよ。悟空やんか、まあシリキはご飯だけど、お前は悟空かい。そんな体力のある私をぜひ採用してください。実はここだけの話、ナメック星から地球に帰る途中、ヤードラット星というところで瞬間移動をマスターしたのですが、フェアではないのでレースでは使用しません。オラは絶対ずりことしねえから安心してくれよなって。お前もう完全に孫一家から来てますよ。孫一家から、もう宇宙銀河最強の親子からノミネートが来てますよ。こういう風にね、みんな体力自慢をね書いてどんどんどんどん送ってみてください。結構ね、あの幅広い年代からね、結構でもね未成年の子がやっぱ多いな。まだまだ募集してますんで、参加したいという方は、メールにまず懸命に必ずママチャリ応募と書いてください。懸命に必ずママチャリ応募と書いてください。そして本文の方にラジオネーム、本名、年齢、性別、電話番号、住所は都道府県のみで大丈夫です。そして体力自慢、自分がどれぐらい体力あんのか。もうそんなスーパーママチャリグランプリなんて余裕っすよ。なんつったって俺はナメック星から帰ってきましたからって。こんな感じの体力自慢を送ってください。誰が選ばれるかは楽しみっていうところでございますね。締め切りがもう近いです。11月の24日締め切りなんで、どんどんどんどん、応募してみてくださいというところでございます。メールアドレス言っておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。そうだ、あれだ、メールテーマ来週どうしよう。じゃああれにしよう、積んだ積んだ経験談を送ってもらおう。まあ、どっちでもいいよ。じゃあもう積んだって方か積んだって方だ、分かんねえ。今週聞いてるとさっぱり分かんない。もう追い込まれて、これはもう、あ、私もうどうにもならないやってなった瞬間があったらね、どんどんどんどん送ってきてください。もちろんどっちでも、漢字はどっちでもいいですよ。簡単に言えば、まあ追い込まれた時だよね。まあこんな風に私一回追い込まれたことがあります、僕こんな風に追い込まれたことありますっていうメールがあったら、どんどん送ってきてください。というわけで今週も最後までありがとうございました。また来週。